はい、こんにちは。タコラジ第15回始めたいと思います。この番組はですね、私おっさんゲーマーである鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。お暇な時にでも聞き流していただけたら嬉しいなと思います。さて、15回となりまして、最近ですね、少しずつお便りをいただけることも増えまして、非常に嬉しいんですけども、まずですね、前回の放送から今回までにですね、いただいたお便りをちょっとご紹介させていただきます。はい、まず、ブログのメールフォームの方からいただきました。ササニシキさん、毎回楽しく聞いてます。既婚者のお話はとても参考になりました。前回の既婚者のゲーマーについてっていう話ですね。私は箱しか持っていないのですが、購入されましたらぜひ一緒にやりましょう。これからも応援してます、ということで、笹西樹さんありがとうございます。私もですね、箱は11月の中頃には購入予定ですので、ぜひフレンド登録させてもらってですね、一緒にやりたいんですけども、既婚者の会のですね、お話、結構いろんな方から反響がありまして、他のね、家庭の状況が分かって楽しかったとか、笹錦さんみたいに、参考になりましたっていうお話も結構いただけてですね、嬉しいですね。なんかちょっとやった会があるかなと。で、こうやってですね、おっさんゲーマー同士、人にね、あんまり相談できるようなことでもないじゃないですか。家でゲームやりたいんだけど、ね、奥さんの目の前の都合もあるし、あんまりできないんだよね、みたいなことを、なかなかね、会社の同僚の人とかね、そういう話す機会もないと思うので、こういうところでですね、相談なり、愚痴なり、うちはこうやってるよとか、そういったお話をですね、いただければありがたいかなと思います。おっさんのためのゲーム系ポッドキャストですので、ぜひ、そういうね、既婚者の方、お父さん、おじさん、果てはお孫さんのいるようなおじいちゃんまでですね、お便りいただければなと思います。その既婚者の会のメールをいただいたんですけども、今後もですね、メール受け付けておりますので、うちはこんな風にやってますよ、みたいなですね、ご家庭の情報がありましたら、ぜひ送っていただけたらなと思っております。はい、笹錦さん、ありがとうございました。そしてですね、ブログの方にコメントをいただいております。まずは、ゴリケンジさんと読みすればいいんでしょうか。ゴリさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは。毎回配信を楽しみにしています。今回の放送の既婚者の先輩方の貴重な体験談、面白かったし、ためになりました。私も今年の3月に既婚者の仲間入りを果たしまして、奥さんに気を使いながらゲームライフを楽しんでいます。新婚当初は奥さんもゲームが好きだと思い込み、 Wii コントローラーを2本購入したものの、全くゲームに興味がなかったので、せっかく買った Wii モーションプラスが箱に入ったままという状況です。各家庭のゲーム温度差はどこにでもあるんだなと思い安心しました。これからも楽しい配信を期待しています。長文失礼しました。ということで、ゴリさんありがとうございます。今年の3月にご結婚されたということで、まだまだ新婚さんのゲーマーさんということですけれども、まあ確かにね、ゲーマーですとついついね、奥さんもゲーム進めたらやるんじゃないかなと思いがちですけれども、意外にね、やらないと。ゴリさんのところも、ウィのコントローラー余っちゃったと。残念ですけどもね。まあうちもね、全然、そのゲームとかは、奥さん興味ないみたいで、まあ私がやってる分にはね、別にそんなに文句も言いませんけども、まあその辺はね、もうしょうがないのでね、自然に興味を持つまで放っておくとか、あとはまあ遊ばせてくれるうちは、まあね、ありがたく楽しむという感じでいいんじゃないでしょうかね。無理してね、そんな進めてもなんかかえって反感持たれても困っちゃいますし、こっちが楽しそうにやってるのを見て、ああ楽しそうにやってるなーって思ってもらえればそれでいいんじゃないかなと思ってます。ゴリさん、じゃあこれからも楽しくゲームしていただきたいと思いますね。はい、そしてもう一方はですね、これは いつも出てくださってるサイヤ人さんなんですけれども、いつもツイッターやゲームなんかでたくさんお世話になってます。今回お便りしたかったのですが忘れておりました。本当ですよね。サイヤ人さんは一応お子さんを持ってるパパゲーマーですから、サイヤ人さんのねお話も待ってたんですよ。続きまして、ちょっとですね飛ばしまして、既婚者や子持ちゲーマーはこれからどんどん増えていくでしょうね。僕は学生時代はたくさん、ゲーム遊んでましたが、卒業してから社会人の独身時代はあんまりゲームをしてなかったんですと。しかし結婚してから夜に家にいることが増えて、 PS3、Xbox、Wii、PSP、DS を買い漁るようになりましたと。家で過ごす時の趣味になりました。そして最近は我が家は子供が寝てからがスタートですね。うちの奥さんは隣で PC でネットしてたり DS でなんかしてるみたいですね。その点では我が家は案外ゲーマー家族みたいです。ですがゲーマータイプが正反対みたいで、僕は広く浅くタイプなんですが、我が嫁は完全にやり込みタイプみたいです。同じゲームをひたすらコンプを目指すみたいで、こないだも逆転裁判やポケモンフルコンプできたと喜んでおりました。その辺はかなり感心しますね。すごいですね。子供はまだまだ2歳ですから、 iPhone のひよこちゃんなんかのアプリですかねで満足しているみたいです。いつか子供と FPS やアクションゲームで対戦や協力プレイをしたいです。親がゲーマーだからこそわかる子供にさせたいゲームやさせたくないゲーム、インターネットの楽しさや何よりも怖さをちゃんと教えてあげられる気がします、ということで、サイヤ人さんありがとうございます。たまにですねゲストでお読みしているサイヤ人さんなんですけれども、そうですね、私もですね学生時代は結構ゲームやってたんですけども、社会人になったらやっぱりその学生大学のそうだな後半ぐらいからですかね、やっぱりその夜遊びをですねだんだん覚えるようになりまして、いろんなクラブに行ったりとかね、あと友達と飲み行ったりなんていうことをするようになってから、だんだんゲームをねしなくなって、しばらくしてなかったんですけども、奥さんと結婚してから PSP の3000が確か出た時に買って、そっからですよね、その後 PS3 を買って、ほんでまたゲーマーに逆戻りしたっていうパターンなんですよね。だから何年かねあんまり遊んでない時期があるんですよね。で、サイヤ人さんのところはやっぱりそのゲーマーだからこそ子供にはちゃんと教えてあげたいと、その辺はね確かにね私も思います。ゲームのことわからないお父さんよりはちゃんとそのゲームだとかインターネットのねいいところと怖いところをちゃんと教えてあげた上でうまく使えるようにねさせてあげたいな。何でもかんでもね否定するのはやっぱ良くないかなと思いますね。実際自分もねいろんな失敗をしたりねしながら今楽しんでるわけですから、そこはしっかりと教えてあげたいなと思います。はい、サイヤ人さんありがとうございました。というわけで結構ですねお便りをいただけるのですけれども、じゃあ俺もちょっと暇だからお便り書いてやるよと、そういうですねありがたいことを言ってくださる方はぜひ簡単な文章で構いませんので、お便りもしくはこんな話してほしいみたいなのでもいいですし、またボソボソ喋っててよく聞こえねえよとかいう苦情でも構わないんですが、お便りください。お便りはですね私のツイッターの ID 鍋0614 NABE0614 が私のツイッターの ID なんですけども、特に番組用の ID というわけではないんですが、そちらにメッセージね、ダイレクトメッセージの方で送っていただくとありがたい。もしくは、このタコラジのですね、ブログがございまして、カタカナでタコラジ、びっくりマークと検索しますと、まあ多分出てきますので、そのページのですね、右の方にですね、iTunes のダウンロードボタンと、その下にタコラジへのお便りお待ちしてますっていうメールフォームの部分がありますので、そこをクリックしますとメールフォームのページ開きますので、そこから送っていただいても大丈夫です。 もしくは、ブログのコメント欄にですね、書いていただくと。そのいずれかの方法で送っていただけるとありがたいです。さて、まずはお便りご紹介しましたけれども、最近の、近況、ちょろっとお話ししますと、まあ、なんといってもですね、バトルフィールド3が海外発売されまして、10月の25日に、海外発売だったんですけども、私もですね、10月の25日、会社帰りにですね、もう定時で終わらせて仕事を、だっと秋葉に行って、カオス館にビッと行ってですね、カオス館のお兄ちゃんにバトルフィールドくださいって言ったら、まだ入荷してませんって言われて、がっくりして帰ってきたんですけれども、なんかね、ちょっと25日にはさすがに入荷がなかったみたいで、26日にですね、入荷されたようですね。私その日はですね、ちょっと体調があまりよろしくなく、買いには行かなかったんですけども、そのさらに次の27日に会社帰りにですね、秋葉に行きまして、というかお昼ぐらいにカオス館にですね、電話をしまして、まだ残ってますかと。聞きましたら PS3 のアジア版だったら残ってますよっていうことだったんで、それ今日中にすぐ取りに行きますから、取り置きしてくださいとお願いしまして、夕方会社終わってですね、買いに行ったんですけども、そこから27、28、今日が29、今もう30日になりましたけども、約3日間遊んでまして、ですね、今どんな状況でしたっけね、私。バトルフィールドはバトルログっていうね、なんですか、ネット上で見れるステータス画面みたいのがあるんですけども、そこで見れるんだよな。今私はですね、レベルが、いくつだ、ランクが5。まだ5ですね。で、サポートクラスを主に使ってまして、ステータスが、プレイ時間が3時間32分。ほぼずっとサポートクラスを使い、そして、まだですね、キルが136、デスが184、キルデスのレシオが今 0.739、うん、負け越しですね。まあでもね、私第1回の時にも確か、FPS の話でお話ししましたけれども、おっさんですので、出会い頭のね、打ち合いとかはもうラグがなくても大抵負けますので、これでもね、いい方なんですよ。その分ね、立ち回りを一生懸命考えてですね、裏取りしようかなとか、うん、敵の裏を書いて回り込んだり、あとは仲間の後ろで援護して、今回サポートはね、結構制圧射撃っていうのがなかなか使えるので、制圧射撃で敵の集団に弾をばらまいて、敵の体力回復を遅らせた上で仲間が突っ込んでくれるみたいなね、そういったことしながらやっててですね、結構、キルは多分ブラックオプスとかね、コールオブデューティーシリーズよりは全然調子いいですね。これ大抵ね、新しい FPS やるとキルデスのねレシオはね 0.5 より下ですから、うん、だからもう一人殺す間に4回ぐらい死ぬっていう感じが普通なんですけど、今はねギリギリなんとか一人3人に一人は倒せるぐらい、あんま変わんないか。まあ、でもね、なかなか楽しくやってますね。うん。ですので、ちょっとしばらくバトルフィールド3はやり続けまして、まだね、日本版が出てないので、PS3 組がちょっと一緒にやれるフレンドさんがいないんですけども、箱版の方はね、結構皆さん頑張ってらっしゃるみたいで、どんどんフレンドさんうちでもやってらっしゃるようなんですが、私は箱版は、11月の半ばぐらいにね、引っ越した時に買う予定なので、その時に参加しようかなと。それまでは PS3 の方をちょっとやり込んで、日本版の皆さんがですね、来る時にちょっとでも手助けができるようになってればいいなと。うん、少なくとも足手まといにはならないようにしようかなと思って頑張っています。なかなかね、やっぱりね、マルチ面白いですね。うん。キャンペーンの方はね、正直言って最初の方ちょろっとやって、ちょっと長めのトレーラーに出てきたやつが最初の方のミッションにあるんですけど、あれをね、やり終わったぐらいのところで今、放置しちゃってますね。やっぱりね、 キャンペーンもまあ面白いんですけど、なぜかあの PS3 の方はですね、日本語字幕入ってないんですよ。箱の方はあの、今回海外版でも日本語字幕入ってるんですけど、PS3 はなぜかですね、うん。なんかお金が動いたのか知りませんが、日本語字幕入ってないので、キャンペーンの方は放置中ということで、日本版をですね、箱で買う予定なので、その時にやろうかなと思っています。そんだけでバトルフィールド3が面白いよっていうお話と、あともう一つですね、購入したのがありまして、これはあの、PC でも出てるんですけど、PSN の、海外の北米の PSN で配信されてる、Payday っていうですね、あの、犯罪者の4人コープ FPS ゲームがありまして、ご存知の方もいますでしょうか。あの、ピエロのお面をかぶった4人組がですね、銀行強盗やったり、ギャングの組織に取引を装って入っていって金庫を盗もうとしたりとかですね、結構無茶苦茶な犯罪ゲームなんですけども、これがね、なかなかちょっと体験版をやったら面白かったので、4人で銀行に入ってってですね、いきなりそのゲームが始まるわけじゃなくて、4人で普通にまず素顔で入っていくんですね、お客さんを装って。で、各自自分の好きなポイントに陣取って、誰かが発砲するとゲームスタートになるんですよ。で、一般人は殺さずに、まあ、殺しちゃっても大丈夫なんですけど、あの、ペナルティーになっちゃうんでね。一般人はなるべく傷つけずに伏せさせて、もしくは手をですね、縛って拘束して、銀行からお金を持ち出すと。で、順番にちゃんとミッションが決まってて、最初は支配人から鍵を受け取りとか。で、次に事務室に入り込んで、コピー機の中に仕込んであったドリルと燃料タンクを持って、で、ドリルを金庫室の壁にくっつけて、ドリルが鍵を壊すまでの間、敵の警備員だとかスワットだとかの攻撃を耐え忍んでみたいなね。まさに4人コープが面白いゲームなんですけども、結構プレイ動画も出てますし、ちょっと見ていただくとわかると思うんですが、これがね、なかなか面白いんですよ。英語版なんでね、細かいところはあんまよくわかんないんですけど、本当に多分ね、4人でやったら面白いんだろうなみたいな。で、実際4人でやってる動画が結構上がってまして、楽しそうなんですよね。ちょこっとね、難易度が高いので、一人でやるには辛そうなのでね。うん、私も一人でやった時はノーマルクリアできなくって、イージーでクリアしましたけども、とりあえず最初のね、銀行強盗の面。で、面白かったので、そのバトルフィールド買いに行った時に、ついでに PSN のチケットも買ってきまして、20ドルぶち込んでですね、買っちゃったんですけども、まあ、バトルフィールドやってるからね、全然起動してないんですよね。面白いですよなんて、おすすめしといて申し訳ないんですが、私まだ全然やっておりません。バトルフィールドはね、一段落、まあ、つくかどうかわかんないですけど、うん、バトルフィールドとか、モダンウォーフェアとか、アンチャーテッドにちょっと飽きた時にやろうかなと思って、一応買ってあります。うん。気になる方はね、ちょっと調べてみていただきたいと思います。日本でね、出ればいいなと思うんですけど、内容的にね、銀行強盗とかそういう犯罪を扱ってる、要は犯罪者が主役っていうところと、あと、ね、一般人にもね、発砲できちゃうっていうところが多分ネックになると思うんで、日本版は出ないんじゃないですかね、きっと。と思います。うん。なので気になる方、海外版で。まず北米の PSN で体験版一面できるやつがダウンロードできるので、それをやってみるのをお勧めします。ということで、私、鍋の近況は、バトルフィールド3海外版面白いよっていう話と、ペイデイという4人コープゲームが面白そうだねっていうお話でした。はい。そして今日の本編はこの後なんですが、今日はね、直接ゲームのお話ではなくて、ゲームに関係するとあるドラマのお話をしようと思っております。では、タコラジ第15回、そろそろスタートします。よろしくお願いします。 い、ではタコラジ第15回本編となりますけれども、今日はですね、先ほど今言いましたけども、直接ゲームとは関係ないんですけども、ゲーム好きの人ならチェックしてたかもしれないとあるドラマのお話をしたいと思います。そのドラマというのはですね、2011年今年の7月ぐらいからですね、つい先日9月の終わりぐらいまでやってましたドラマなんですが、関東だとテレビ東京でやってたんですけども、勇者ヨシヒコと魔王の城というドラマがあったんですが、ご存知でしょうか。主演はですね、山田孝之、わかりますかね、ちょっと眉毛の太いイケメンの役者さんですけども、彼が出てるドラマなんですけども、勇者ヨシヒコと魔王の城っていうタイトルでなんとなくわかるかもしれませんが、いわゆるファンタジーものなんですね。でファンタジーものって言ったら、皆さん大抵イメージに浮かぶのはドラクエとかね、そういうやつだと思うんですけども、正解です。ドラクエなんです。このドラマ。実はですね、スクエアエニックスも提供しているという、まさにドラクエテイストをふんだんに取り込んだ、すごいチープな、でも、みんなの愛情に溢れた面白いドラマだったんですけども、これがですね、ざっくり概要というか、大まかなとこ話しますと、ちょっとウィキからですね、借りてきますけどもね、山田孝之主演によるローコスト冒険ドラマ、オープニングタイトルでも予算の少ない冒険活劇、確かに書いてありましたね。いきなりね、予算の少ない冒険活劇って出てくるから期待して見ちゃったんですけども、すごい面白かったんですよ。で、放送開始前からメディアの報道ではドラクエ風であると紹介されており、ドラクエ発売元のスクエアエニックスも協力としてクレジットされていますと。で、多くの回でスライムのハリボテやゲームと同じ効果音などドラクエの原作そのままの要素が用いられている。そうなんですよ。まさにそのヨシヒコっていう勇者がですね、冒険をするわけなんですけども、道中でスライムが出てきたりね、しかもそのスライムがね、CG を使えばいいものをどう考えても段ボールかなんかのハリボテで作った。それでいて出来のなかなかいいね。多分紙だと思うんですよね。それを絵の具みたいで塗ったかのような、ちょっと中学生か高校生の文化祭レベルで、なかなか出来のいいスライムができたね、みたいな感じのレベルのスライムとかね、キメラとか、ゴーレムとかね、そういうのが出てくるんですよ。たまらないですよ、ドラクエ。知ってる人なら。で、ドラゴンクエストシリーズの公式サイトからも、リンクされてますと。で、キャッチコピーは非常識だから冒険なんだよ。というドラマですね。あらすじが、お人よしで純粋な若者ヨシヒコ、役は山田孝之さんですね。彼は何の因果かイザナイの剣に選ばれた勇者として疫病に苦しむ村人たちを救う薬草と、その薬草を求めて旅立ったまま行方がわからなくなった父親テルヒコ、これは鬼太郎さんがやってるんですけども、その父親テルヒコを探す旅に出ると。で、旅の途中で3人の仲間、男女を、これタクマシンがやってるんですね。仕事選びなさいよタクマシンっていうね、感じですけども。あと紫という女盗賊みたいなのと、メレブという僧侶ですね。僧侶、魔法使いかな。と出会い、旅を続けることになる。要は4人パーティーを組むわけですね。ところがですね、第1話だったかな。冒険に出て、もうすぐですね、行方不明なお父さんが薬草を持って出てきちゃうんですよ。実は薬草はもう持ってたんだけど、旅先で、未亡人に出会ってですね、恋に落ちて一緒に結婚して生活しちゃってたんですよね。で、もうこの薬草をあげるからお前これ持って帰れみたいな感じで、あっさりともう旅の目的を果たしてしまったんですけれども、でもそこにですね、仏様が現れるわけですね。これ佐藤二朗さんがやってまして、佐藤二朗さんもこういったドラマによく出てますよね、いろんなところでね。で、その仏様が、薬病の真の原因はその薬草だけではなくて、その薬草で治るもんではなくて、実は魔王がね、その疫病の原因だと いうお告げを与えるわけです。それで義彦と、まあ、その三人の仲間が魔王を倒すために旅立つという、まあ、ざっくりしたお話ですけども、これで全てなんですよね。うん。で、このお話で聞いてると何がそんな面白いんだと思うかもしれませんけども、まずやっぱりですね、義彦の格好がですね、あのドラクエの5のですね、ジャケットを見ていただければわかりますけども、主人公が出てますよね。紫色のターバンみたいのを巻いて、紫色のローブみたいのを着てますけども、あのまんまです、格好がまず。うん。もうまんまね、あの格好で山田さんが出てます。で、さっきも言ったように道中にモンスターがハリボテで出てきます。しかもスライムがいっぱい並んで、わーっと横に5、6匹並んでると思ったら一列に重なってでっかいキングスライムになったりもします。それも全部 CG じゃなくて、ダンボールかなんかで作ってあるやつがちゃんと合体すると。で、しかもですね、地味に私が笑ったのは、あの仲間の一人のメレブっていうね、その魔法使いがいるんですけども、大した魔法が使えない、役に立たないやつなんですが、例えばですね、なんだっけ、最初のうち使えた魔法で、ハナブーっていう魔法があるんですよ。ハナブーね。まあ、その名の通りですね、ハナブーをかけると、相手の人の鼻が豚になると。ただそんだけなんですけど、相手にショックを与えるっていうね、そういう魔法。あとはあの、スイーツっていう魔法があって、それを相手にかけると、その相手がね、どうしてもね、しょうがなく、甘いものが食べたくなると。もうスイーツが食べたくなって、気が散ってその隙に倒せるっていう、よくわからないね、魔法を使えるんですけども、そんなメレブもですね、あの、役に立つ魔法をゲットするわけですね。あの、攻撃力を 1.2 倍にする呪文。ドラクエシリーズだったらわかりますよね。攻撃力を2倍にする、バイキルトっていうのがありましたけども。攻撃力を 1.2 倍にする呪文。このドラマでは、チョイキルトっていうんですね。ちょっとだけ上がると。うん。こういうね、地味なとこはね、おじさん的には、引っかかってね、笑っちゃうんですよね、クスクスと。あの、嫁と一緒に、録画を見てたんですけども、うちの奥さんのドラクエとかやってないので、なんとなくしかね、知らないので、私が笑っているポイントがいまいちわからないらしく。でもね、うちの嫁さんも結構楽しんで見てたので、ドラマとしてもね、面白いんだと思うんですよ。なんかね、すごいチープで、安っぽくてストーリーも大してないんですけども、でもね、なんかね、スタッフとその、役者さん全員がなんかすごい楽しんでて、この話が好きでやってるっていう感じがね、すごいするんですよね。で、毎回ゲストもね、結構豪華だったりして、古田新太さんとかね。この間私が見たのは、私これまだね、エンディングまで見てないんですよ。もう9月で放送終わってるんですけど、録画しててね、ちょっと溜まっちゃってて、まだね、途中までしか見てないんですけど、この間見た時はドランクドラゴンの鈴木とかも出てましたね。うん。結構ね、毎回毎回地味に沢村一樹とかね、出てくるんですよ。うん。もう本当にちょい役なんですけどね。で、結構ドラクエへのオマージュというか、ドラクエシステムまんまのところが結構いっぱいあって、この間はそのね、とある理由で、その義彦一行がですね、死んじゃうんですね。で、ドラクエだと死んだら、主人公の後ろにですね、棺桶が3つ繋がって、で、教会で生き返らせてもらうじゃないですか。それがまんまね、再現されてまして、その義彦の後ろにでっかい棺桶を3つぶら下げてですね、その棺桶一生懸命3つ引きずって、歩き回ってお金を貯めて教会で生き返らせてもらうっていうのをね、やってましてね、もう、たまらんですね、このドラマ。くだらなくて。いやー、よくね、こんなくだらないドラマを考えて、しかもね、企画通ったな、こんなのっていうぐらいの、くだらないけれども面白いドラマですよ。うん。一応ね、最後まで早く見たいんですけれども、まあね、おじさまのゲームやったり、なんやかんやしてて、なかなか全部見れないんですが、 なかなかなんかファンはいるのかな。ツイッター上でね、あまり見ないんですよね、この話題を。私のフォロワーさんとか、私がフォローしてる皆さんからは、その勇者ヨシヒコの話はね、一回しか出てこなかったですね。私のゲームとは関係ない友人、DJ やってる友達が一回そのヨシヒコの話に食いついてきたぐらいで、ゲーム関係の人が意外に食いついてこないのがびっくりなんですけども、もしかしたら知らないのかもしれないですね。もう終わっちゃってますしね。これね、DVD が、11月の終わり頃に出るので、ボックスが。私一応Amazon の方に予約はしたんですけども、もしかしたらキャンセルするかもしれませんが、とりあえず今のところね、欲しいなと思ってるんですよ。まあ、もしかしたらね、ツタヤでね、レンタルすりゃいいじゃんっていう話なんですけどね。ちょっとね、欲しい。久しぶりに、ボックスでね、欲しいなと思う DVD かなと思っておりますね。これゲーム好きというかドラクエ好き、もしくは30代以上の方、見た方がいいと思うな。30分、1時間ないのかな、このドラマ。確か。なんかさらっと見れてね、本当にスイッと見て笑って終われるっていう感じなんで、ぜひ DVD が発売された暁には見ていただきたい。で、私何と言っても最後まで見てないので、全部をね、こう、評論するほどのお話ができなくてなんなんですけども、細かくね、面白いとこいっぱいあるんですけど、できればね、見ていただいた方が、いいと思うので、なるべくネタバレはしないように。まあ、いくつか喋っちゃいましたけども、他にもくだらないとこいっぱいありますので、見ていただきたいです。11月の終わりに DVD 出ますよ、というお話ですね。今回はですね、ちょっと短いんですが、こんなもんでございます。勇者ヨシヒコと魔王の城。このドラマが非常に面白いので、ドラクエファン、ゲームファンの方は、見てみてはいかがでしょうか、というお話でした。はい、以上です。はい、ということでタコラジ第15回、今回はかなりさらっとやっておりますけども、まあ、さらっと言った原因は、バトルフィールド3が気になってしょうがないからということではないんですよ。決してそういうことはないです。ラジオはね、自分の趣味ですから、ちゃんと集中して、まあ、やりたいんですけども、バトルフィールド3も確かに気になってますが、ただね、その勇者ヨシヒコ、面白いので、ぜひ見ていただきたいなと思ってますよ。本当に。でですね、まあこの後もまたバトルフィールドをやろうかなと思ってるんですけども、なかなかね面白いですね。バトルフィールドバッドカンパニー2とはいろいろ細かいところが変わってましてね、私が使ってるサポートクラスは C4、 前は偵察兵が持ってた C4 を持てるので、戦車とかでね無双してるやつをですね、もう死ぬの覚悟で特攻して近づいて C4 を貼り付けてやって、まあ、うまく逃げれそうな時は逃げますが、逃げれなそうな時はもうそのまま自爆すると。戦車をぶっ壊して、まあ、自分も死んじゃうみたいな、ことをですね、何回もやってたら、1回の試合で戦車4個ぐらい壊した時がありまして、もうかなり満足なんですけどね。ただこれラッシュでやると、特に攻撃側の時にやると迷惑かかりますから、自分がね自殺扱いになっちゃうんでね、その辺は注意した方がいいかなと。コンクエの時とかね、あと防御側の時、にやった方がいいかなと思いますね。で、前はねエンジニアクラスを使ってたんですけど、今回はとりあえずサポートをねしばらくやってみようかなと思ってますよ。弾薬補給でポイントも入るし、制圧射撃でポイントも入るし、まあ、普通にキルでもポイント入るし、C4 を使えるしね。で、クレイモアもね、使えるようになったんで、 使ってみましたけども、まあちょっとフィールドが広いバトルフィールドではなかなかねクレイモアの使い道も、まあ、Mコムのそばに設置しといて来たやつを吹っ飛ばすぐらいしか使えないんですけども、うん、なかなかね武器もいろいろ、今私が使ってるのは M249 っていう、うん、マシンガンですけども、こいつがなかなかね使い勝手が良くて、今ホロサイトをつけてバイポッドを普通のグリップに変えて、まあ、手持ちでもなんとか撃てるようにというふうにして、あとレーザーサイトつけてですね、うん、かなり走り回りながら、うん、やっぱグリップがつくとね走り回りながら撃てるんでね、だいぶ今回ね結構弾当たりますよね。前はそんなに当たんなかった気がするんですけど、結構遠くの敵にもね、あの指切りでパシパシやってれば結構当たるし、うん、スコープの倍率高いやつつければ結構ねマシンガンでもスナイプできちゃうんじゃねえのっていうぐらい弾が当たるんですよね。うん、買った初日はね全然サーバーに繋がんなくて、繋がったと思ったら落ちての繰り返しで、もうほんとイライラしてね、ほんといいえなめんなよこのクソサバとか思ってましたけど、もうねだいぶ安定してきましたね。そんなに落ちたり、あとラグがひどいなんてこともなく、今のところは、うん、まあおっさんの場合ですね、あの打ち合いで負けることが基本的に、まあ、基本的に負けるので、それがラグのせいなのか自分のエイミングが下手なのかはいまいちわからないのでね、あんまりそのラグのことはわからないんですけども、うん、とにかくバトルフィールド3日本版が発売されるのあと数日ですよね、もうね来週ですもんね。こうなるとまたプレイヤーが一気に増えてですね、盛り上がるんじゃないかなと、そして同時にサーバーがまた落ちるんじゃないかなと不安でいっぱいですけれども、ぜひPS3 版の方ね、ご一緒にやりませんかと思っております。楽しいですよバトルフィールド。あのね今回ねあんまりこもってねスナイプなんかしてもあんま面白くないので、もう走り回りましょう。フィールドをね、死んでもいいんですよ。死んでもね、楽しんだもん勝ちですから。ずっとね、同じとこにいてね、スナイプすんのもまあ、その人の楽しみ方だからいいですけどね。ただね、毎回リスポーンしようと思うと、そいつんとこかよと思うとね、ちょっと萎えるのでね、結局後ろの陣地から走ってってかなきゃいけなくなっちゃうんで、あんまり、いもなことをするのもどうかなと思います。そんなわけで今回ちょっと短めではございますけれども、最近ハマってるのはバトルフィールド3と、あとおすすめはペイデイ、そして勇者ヨシヒコと魔王の城と、そんな近況でございますと。もう来週になるとね、日本版のバトルフィールドとアンチャーテッド3というところでまたおっさんもですね、ない日々が続きますけれども、皆さんも季節の変わり目ですので、体に気をつけつつ、そして既婚者の方は奥さんにあまりゲームやりすぎて怒られないようにしながら、楽しいゲームライフを送りましょう。ではタコラジ第15回この辺で失礼します。聞いていただいてありがとうございました。